広報地流2025年6月号ナンバー1284をお届けします。梅雨入り間近のこの頃です。6月は麦秋、麦の秋と言われ、黄金色の麦の穂が空に向かってまっすぐに伸びています。一方、水を張った隣の田んぼでは田植えを終えたばかりのさなえが風に揺れています。今年は豊作となり、お米の心配がないといいですね。いかがお過ごしですか。表紙は、地流市 XR ツアー地流巡りを始めました。このスマホで拡大された写真を見て、女性が指を指している写真が載っています。写真の説明終わります。主な内容を申し上げます。特集2050年ゼロカーボンシティの実現に向けて、環境にもお財布にも優しい生活を始めてみませんか。第33回7万人クリーンサンデーなどです。
6月の行事予定、今月のイベントをご紹介。8日日曜日、第33回7万人クリーンサンデー。16日月曜日、工房さん命日、旧暦5月21日、工房通り交通規制。6月の行事予定でした。輝く街、みんなの地流。地流市長、石川智子。S、資源に。D、出して。G、ゴミ。S、削減。SDGs を頭文字にしたこのキャッチフレーズは、昨年11月から12月に市民のゴミ減量に対する意識をさらに高め、ゴミ減量化、資源化を推進していくために募集したゴミ減量につながるキャッチフレーズです。応募総数485件の中から最優秀作品として選ばれました。このキャッチフレーズから、ゴミとして捨ててしまっていたものの中に実は資源になるものがあるということを改めて気づくきっかけをいただきました。知立市は環境美化推進条例により、毎年6月に環境美化市民活動の日としてクリーンサンデーを実施しています。今年も多くの皆さんに参加していただき、ゴミの削減について考えていただければと思います。その他、仲間や参加者と楽しみながらゴミ拾いを行う SDGs スポーツのプロギングの実施や、リサイクル率を高めるべく、コフ回収ボックスの設置拡大を進めています。ボックスには、コフなどが大変多く入っていることから、リサイクル意識の向上につながっていると感じております。今後も環境美化推進に努めてまいりますので、引き続き皆さんのご協力をお願いいたします。終わり。特集、地流を学べる、楽しめる観光デジタルコンテンツ、地流市 XR ツアー地流巡り。専用アプリなどで楽しむことができる知立市 XR ツアー知立巡りを4月18日金曜日にリリースしました。こちらは知立の出汁文楽とからくりや八つ橋の柿つばたなど、知立市ならではのコンテンツをデジタル技術を活用して、専用アプリで自宅にいながら現地で各観光スポットを巡りながら、それぞれの方法で知立市を学び楽しむことができます。自宅にいながら楽しめる旅前体験。 自宅などで専用アプリ上にドア、XR ドアを出現させよう。ドアの先では地龍祭りを360度映像で楽しむことができ、祭りに参加しているかのような体験ができます。現地で楽しめる旅中体験。実際に市内9カ所の観光スポットを巡り、指定されたマーカーに専用アプリのカメラをかざそう。各観光スポットでは AR カキツバタや AR ダシが登場するなど、新感覚デジタルコンテンツを体験できます。旅の思い出に旅跡体験。旅の思い出に市観光交流センターに設置されているチームラボカメラで記念撮影。3種類の知立市オリジナルフレームで撮影した写真はその場でダウンロードできます。 SNS にシャープ知立巡りをつけて投稿して思い出をシェアすることもできます。以上、知立市 XR ツアー知立巡りでした。
特集2050年ゼロカーボンシティの実現に向けて、環境にもお財布にも優しい生活を始めてみませんか。知立市は2022年2月に2050年ゼロカーボンシティを表明し、脱炭素社会ゼロカーボンの実現に向け取り組みを進めていくことを宣言しました。ゼロカーボンって何？二酸化炭素の排出量と植物や海など自然の吸収量を差し引きして、これ以上二酸化炭素の量を増やさない状態、カーボンニュートラルになることを言います。日本では2050年の脱炭素社会実現に向け、その中間点として2030年までに二酸化炭素排出量を2013年度と比べ46% 削減することを目標としています。脱炭素社会の実現は世界共通の目標となっており、一人一人の行動が必要です。知立市は家庭の脱炭素化を支援します。知立市では政府の方針を受けて環境基本計画を改定し、家庭部門の二酸化炭素排出量を2030年度までに 66% 削減することを目標としています。そして家庭部門の脱炭素化を推し進めるため、住宅用地球温暖化対策設備補助金の制度を設け、脱炭素化に向けてご家庭の総エネ、小エネ、地区エネにつながる設備の導入の支援をしています。家庭でゼロカーボンのためにできること。家庭からの二酸化炭素排出量のうち、燃料種別内訳では電気からが、用途別では照明、家電製品などから、暖房から、給湯からと、家庭の設備からの排出量が多くを占めています。家庭の設備を見直し、可能な限りの省エネを行った上で、削減しきれない部分については再生可能エネルギーを原料とするエネルギーで賄うことで、家庭の脱炭素化を行うことができます。7つの補助対象設備の紹介。作る、総エネ、エネルギーを作る。使う、省エネ、エネルギーを賢く使う。貯める、蓄エネ、エネルギーを貯める。1. 太陽光発電、一般的導入のみ。作る、総エネ、自宅の屋根などを使って太陽の力で発電します。自宅で消費する大部分の電気を作ることもできる。電気代の節約になり、災害時に電気を使える。使わない電気は買い取ってもらうこともできる。 2. ZEHネットゼロエネルギー住宅、一般的導入のみ。使う、省エネ、使うエネルギーが作るエネルギーより少ない、または同じ住宅のこと。断熱性能が高く、冷暖房の効きが良いため電気代の節約になる。 太陽光発電と蓄電池があると災害時も安心。3、家庭用燃料、電池システム、エネファーム、作る、総エネ、都市ガスや LP ガス、プロパンガスから作った水素で発電します。同時に発生する熱から温水を作ります。自宅で発電するので送電ロスがない。都市ガスや LP ガスは化石燃料の中でも CO2 排出量が少ない。4、低地用リチウムイオン、蓄電システム、蓄電池、貯める、蓄エネ、太陽光発電などの電気を一時的に蓄え、他の時間帯で利用するための機器。太陽光発電で発電した電気を蓄えて、発電しない時間帯に使うことで、電気の購入量を軽減できる。電気料金の安い時間帯に発電し、高い時間帯に利用することで、電気代の節約になる。災害時など停電した場合でも、蓄電池の電気を使える。5、家庭用エネルギー管理システム、HEMS。使う、省エネ。電気の使用状況を見える化し、家電製品をコントロールして、効果的な省エネ、節電を自動的に行う機器。エネルギーの見える化ができる。使用状況を監視し、傾向がわかるため、電力消費のピークカットや、年間を通じた省エネが可能。エネルギーの一元管理ができる。自動で制御できるほか、スマホやタブレット端末、PC から遠隔操作も可能。6、電気自動車と重給電設備 V2H、使う、省エネ。電気自動車やプラグインハイブリッド車に搭載されている大容量バッテリーの電力を住宅等へ供給できる機器。電気の安い時間帯に車に充電し、電気が必要な時は車から給電し、電気代の削減につながる。車が停電時の非常用電源となる。7、住宅用太陽熱利用システム。使う、省エネ。太陽の熱を集めて温水や温風を作り、給湯や冷暖房に利用するシステム。強制循環型システムと自然循環型太陽熱温水器の2つのタイプがあります。太陽の熱でお湯を沸かすため、電気代、ガス代の削減につながる。自然エネルギーの利用で CO2 の削減につながる。杉の木が1年間に吸収する二酸化炭素の吸収量は1本あたり 8.8kg と言われています。以上、ゼロカーボンシティの実現に向けてでした。
耐震化補助制度のご案内。住宅の耐震化を推進するため、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅を対象とした補助制度を設けています。対象住宅を所有する人は、まず無料耐震診断の受診をお願いします。木造住宅耐震診断。対象、昭和56年5月31日以前に着工された旧基準の木造住宅。無料です。個人負担はありません。木造住宅解体補助。対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅を取り壊す工事。最大20万円の補助。木造住宅耐震改修補助。一般型。対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅に対して一定の基準まで上げる耐震改修工事。最大155万円の補助。なお、補強計画に精密診断法を使用し、最大20万円の上乗せをした場合です。段階的。対象、 耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅に対して一度に耐震改修することが困難な場合で、段階的に一定の基準まで上げる耐震改修工事、1段階目最大80万円の補助、2段階目最大40万円の補助。多世代住宅補助対象、工事契約に基づいて多世代で同居する人で、同時に次の条件に該当する人、他の補助との併用が可能です。上限最大205万円。耐震性のない旧基準の木造住宅を耐震改修してリフォームする、除却して建築する、1年以上使用されていない空き家を改修してリフォームする、除却して建築する、最大50万円の補助。耐震シェルター等設置補助対象、耐震診断で耐震基準を満たさなかった住宅で、65歳以上の方など地震発生時に避難することが困難な人が居住する住宅、耐震シェルター最大30万円の補助、防災ベッド最大15万円の補助。ブロック塀等撤去補助対象、避難路沿道などまたは公共施設の敷地に設面し、高さ1メートル以上で危険であると判断されたブロック塀を除却する工事、最大10万円の補助。その他住宅補助、瓦屋根改修費等補助、瓦屋根診断費補助または瓦屋根改修費補助を設けています。民間住宅省エネ改修事業費補助、住宅の省エネ診断費補助または省エネ改修費補助を設けています。なお、旧基準の非木造住宅に関しても、一定の基準を満たす耐震診断、耐震改修を行う場合には、補助制度がありますので、詳しくはお問い合わせください。補助金を受けるには、事業の契約前、多世代は着手前に申請手続きが必要です。一部補助制度には、代理受領制度により、当初の費用負担を軽減できる場合があります。詳細は市ホームページをご覧いただくか、電話で建築課へご相談ください。お問い合わせは、建築課、建築係、電話 95-0128 へどうぞ。
IP が行く、知立市の魅力発見旅。今回は、知立市で今話題のモアベイクを取材しました。モアベイク。モアベイクは昨年6月にオープンした焼き菓子のお店です。店内ではスコーンやフィナンシェなど主にイギリスやフランスの焼き菓子を提供しています。またお客様の相談やリクエストを受け付けているとても親身なお店です。趣味の延長で始めたとは思えないようなクオリティのお菓子ばかりで驚きました。ごめんなさい、編集後期ってやっぱり入れた方がいいかな。お客様の相談を手助けしたいという思い一つで引き受けて、それによって作り直した新しいレシピを考案したりしているとお聞きし、お客様のことをこんなにも考えてくれるお店は他にはないと思いました。焼き菓子はもちろん、紅茶やコーヒー、お店のインテリアの一つ一つにこだわっていて、何度も足を運びたくなるようなお店でした。他にないものを追求し続ける姿勢に感銘を受け、ぜひ多くの人に足を運んでもらいたいと感じました。以上、IP が行くでした。知立市ゴミ減量につながるキャッチフレーズ。SDGs。S、資源に。D、出して。G、ゴミ。S、削減。第33回7万人クリーンサンデー。時、6月8日日曜日午前8時30分から9時30分。どう？昨年度は約3000人の皆さんにご参加いただき、清掃活動を行いました。 しかし、まだゴミのポイ捨てをする心ない人が多く、道端や公園の周囲などにはかなり多くのゴミが落ちています。このようなポイ捨てされたゴミなどを市民が一体となって拾い、一人一人がゴミを捨てない誓いを立てて、住みよいきれいな町にするため、知立市環境美化推進条例に基づき、今年度も7万人クリーンサンデーを実施します。実施方法。同ホーム線による開会宣言を合図に、午前8時30分から9時30分までの1時間、ご家庭にある袋などを用意して、ご自宅の玄関から最寄りのゴミステーションまでの道でゴミを拾います。家庭や事業所のゴミは持ち込まないでください。ただし、雨天決行。当日午前6時の時点で、知立市において大雨、洪水、暴風のいずれかの警報が発令している場合は中止です。クリーンサンデーに参加した人には、全員に参加記念品として、燃えるゴミ指定袋と、令和7年度以降も、プラスチック資源指定袋として利用可能な、プラスチック製容器包装ゴミ袋、緑色をお渡しします。他にも、中学生以下の子どもには、キッズ記念品を差し上げます。なお、令和6年度より、藍妻衛生プラントの肥料、グリーンエースの引き換え券の配布は行っていません。配布を希望の場合は、藍妻衛生プラントへ直接お問い合わせください。お問い合わせは、環境課ごみ減量係、電話 95-0126 へお願いします。
避難行動、要支援者名簿の作成と活用について。避難行動要支援者とは、避難行動要支援者とは、要配慮者、高齢者や障害のある人などのうち、災害が発生した時や発生する恐れがある時に、自ら避難することが困難で、特に支援を必要とする人です。次の1から9のいずれかに該当する人が対象となります。1、一人暮らし高齢者として市に登録されている人。2、要介護認定区分が3から5までの人。施設入所者を除く。3、要介護認定区分が2以下で、認知症高齢者の日常生活自立度2以上の人。施設入所者を除く。4、4介護認定区分が2以下で、障害高齢者の日常生活自立度 B 以上の人、施設入所者を除く。5、身体障害者手帳の交付を受けた人のうち、その障害の程度が1級から3級までの肢体不自由、1級から6級までの視覚障害または聴覚障害である人。6、療育手帳の交付を受けた人のうち、その障害の程度が A 判定、もしくは B 判定である人、またはこれと同程度の障害である人。7、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人のうち、その障害の程度が1級または2級である人。8、特定医療費、指定難病、の支給認定を受けた人のうち、自ら避難することが困難な人。9、その他支援を希望する人で、市長が支援を必要と認めた人。避難行動要支援者名簿の活用について。知立市では、平成25年度に、災害対策基本法の改正に伴い、避難行動要支援者名簿、以下名簿というを整備しています。平常時の名簿の情報提供に同意していただくと、皆さんがお住まいの地域の避難支援等関係者に名簿を提供し、日頃から防災訓練などに活用することにより、地域の避難支援体制の強化につながり、災害への備えになります。避難行動要支援者名簿の情報提供に関する同意について、過去1年間で 1から7に該当することになった人には、6月初旬に避難行動要支援者名簿の情報提供に関する同意書と案内文書を送付します。必要事項を記入の上、同封の返信用封筒でご返送ください。なお、同意がない場合は、平常時には避難支援等関係者に名簿情報が提供されません。令和6年度までに同意書と案内文書を送付済みの人、すでに同意書を提出した人、未回答の人には送付されません。避難行動要支援者の対象とならない人でも、自力での避難が難しく支援が必要な人は名簿への登録ができます。名簿への登録を希望する人は福祉課へご連絡ください。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。
国民健康保険税のお知らせ。国民健康保険は、病気や怪我をした時に安心して医療が受けられるよう、皆さんで支え合う制度です。令和7年度の国民健康保険税は、基準に基づき算出します。なお、保険税は、7月中旬に世帯主宛てに発送する納税通知書でお知らせします。法定軽減対象世帯の拡大。前年中の所得が一定以下の世帯は、均等割額と平等割額を軽減しています。今回、負担軽減を図るため、所得基準を拡大します。なお、国民健康保険税の計算は、前年の所得をもとに計算されます。軽減の判定は自動でされるため、申請をする必要はありませんが、所得の申告、確定申告や市への申告、簡易申告をされていない人は申告が必要です。お問い合わせは、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へお願いします。
医療機関による胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診が始まります。検診名、検診実施期間、対象、自己負担額の順に読み上げます。胃がん、市民ドック受診者不可、6月から10月、40歳以上の市民、2800円。大腸がん、市民ドック受診者不可、6月から10月、40歳以上の市民、500円。肺がん、結核、市民ドック受診者不可、6月から10月、40歳以上の市民、なお、結核は75歳以上、無料、核単細胞診検査は300円、子宮頸がん、6月から令和8年2月、20歳以上の女性市民、乳がん、6月から令和8年2月、エコー、30歳から39歳の女性市民、なお、三河乳がんクリニックのみ受診可能。マンモグラフィー、40歳以上の女性市民、いずれも1200円。申し込み、検診実施期間中に医療機関へ事前申し込みをしてください。留意点、検診受診日に知立市に住民登録のある人が受診できます。同項目の知立市が行う検診の受診は、年に1回のみ受診できます。がんの予防・早期発見のための一次検診のため、自覚症状のある人、医療機関管理中の人は主治医にご相談ください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へお願いします。
情報公開制度、個人情報保護制度の実施状況の公表。情報公開制度、市政に関する情報、公文書を市民の皆さんの請求に応じて開示する情報公開制度を実施しています。開示を請求できる文書は、平成元年4月1日以降に作成し、保有している文書、図書、写真などです。 ただし、個人のプライバシーを侵すもの、法人の正当な利益を損なうものなどは開示できないことがあります。令和6年度における情報公開制度の実施状況は次の通りです。実施期間、請求に対する決定の順にお知らせします。市長、件数21件、決定内容全部開示13件、部分開示6件、非開示2件、飲海等水道事業10件、決定内容全部開示3件、部分開示6件、非開示1件、議会ありません。合計件数31件、決定内容全部開示16件、部分開示12件、非開示3件。以上の決定に対する不服申し立てはありませんでした。個人情報保護制度。市の機関が保有する自己の個人情報の開示、訂正、利用停止、削除を請求する権利を明らかにし、個人の権利利益を保護するために個人情報保護制度を実施しています。令和6年度における個人情報保護制度の実施状況は次の通りです。開示請求、実施期間、請求に対する決定の順にお知らせします。市長、10件、決定内容全部開示4件、部分開示6件、非開示0、委員会等水道事業9件、決定内容全部開示9件、部分開示非開示0、議会はありません。合計19件、決定内容全部開示13件、部分開示6件、非開示0。以上の決定に対する不服申し立てはありませんでした。訂正請求2件、利用停止請求0。以上、お問い合わせは、総務課総務係、電話 95-0113 へどうぞ。以上、ピックアップトピックでした。
統計情報、令和7年5月1日現在、総人口72,753人、男性38,378人、女性34,375人、世帯数34,408 世帯。火災なし、救急231件。4月の犯罪事故発生状況は、市ホームページをご覧ください。お問い合わせは、犯罪事故発生状況について、安心安全課防犯交通係、電話 95-0115 へお願いします。
暮らしのお知らせ、市政トピックス。市議会6月定例会のお知らせ。市政に関する諸案件が審議されます。時、次の通りです。午前10時開会。期日、会議名等の順でお知らせします。6月5日木曜日、本会議、開会、提案説明。9日月曜日、本会議、質疑、予算決算委員会。11日水曜日、12日木曜日、13日金曜日、本会議一般質問。17日火曜日、企画文教委員会、予算決算委員会分科会。18日水曜日、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会。19日木曜日、建設水道委員会、予算決算委員会分科会。20日金曜日、予算決算委員会分科会予備日。24日火曜日、予算決算委員会、議会運営委員会。25日水曜日、本会議、討論、採決、閉会。本会議、各議員による議案の質疑や一般質問を行います。委員会、議案の内容を詳しく審査します。請願の提出締め切り日、5月27日火曜日午後5時。 キャッチによる市議会放映、放映予定日6月16日月曜日放映、一般質問6月11日分、6月19日木曜日放映、一般質問6月12日分、6月24日火曜日放映、一般質問6月13日分、放映時間午前10時から議会終了まで、放映チャンネルデジタル112チャンネル。お問い合わせは議事課庶務係電話95-0137へお願いします。シェイクアウト訓練について、市では国が行う訓練に合わせて緊急地震速報を活用した訓練を行います。訓練当日は市内全域に同報無線及び防災ラジオから緊急地震速報の訓練放送が流れます。シェイクアウト訓練を実施してください。時6月18日水曜日午前10時から1分程度。なお荒れた天気の時など中止する場合があります。中止の場合は市ホームページやすぐメールでお知らせします。シェイクアウトはあなたを守る行動です。1. 姿勢を低く、 2. 頭を守り、 3. じっとする。お問い合わせは安心安全課防災係電話95-0160へどうぞ。
6月23日月曜日から29日日曜日、男女共同参画週間、誰でもどこでも自分らしく。男女共同参画社会とは、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ共に責任を担うべき社会と定められています。この習慣を機会に男女が共に支え合い、心豊かに自分らしく生きることについて考え実践していきましょう。お問い合わせは共同推進課共同人権係電話95-0144へどうぞ。人権擁護委員を知っていますか？人権擁護委員は全国の市町村に配置されています。市内では次の8名が人権擁護委員に委嘱されていて、町の身近な相談パートナーとして活動しています。継承略順不同でお伝えします。安藤美智子知立小学校区、杉浦澄子沢渡小学校区、加藤博和来光寺小学校区、高橋信子知立東小学校区、石橋優子知立西小学校区、野々山のり子知立西小学校区、鈴木修介八田小学校区、三浦俊恵知立南小学校区。次のようなことがありましたら人権擁護委員にご相談ください。学校でいじめ体罰を受けた、暴行虐待を受けた、差別を受けたなど。6月1日は人権擁護委員の日です。特設人権相談、時6月10日火曜日午前10時から正午、ところ福祉の里八津田相談室、また毎月第1火曜日午後1時から4時に福祉の里八津田相談室で相談を行っています。名古屋法務局刈谷支局電話 21-0086 でも人権に関する相談に応じています。相談は無料で、秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせは共同推進課共同人権係電話 05-0144 へどうぞ。令和6年度市内企業献血のご協力ありがとうございました。深山精工株式会社、株式会社土屋、アスタック株式会社、愛知県知立建設事務所、双葉産業株式会社知立工場、 日本特殊塗料株式会社愛知工場、株式会社富士。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。
治療液構内通行費用支援事業。治療液付近連続立体交差事業工事中の踏切の安全対策として、交通弱者に対し治療液構内を通行する場合に必要となる入場券を購入した費用を補助します。対象、市内在住で次のいずれかに該当する人、65歳以上の人、障害者手帳の交付を受けている人、要介護者、要支援者。補助額、1ヶ月あたりの上限額、大人3600円、小児1800円。持ち物、対象者であることを証明する書類の写し、口座番号のわかるもの。利用方法、事前に登録し、実費負担で入場券を購入し、治療液構内を通行してください。3ヶ月に一度、市へ実績報告していただき、実績報告を確認した後に、市から利用者へ補助を実施します。お問い合わせは、都市開発課、鉄道高架係、電話 85-5882 にお願いします。行政相談委員のご紹介。行政相談委員とは、国の仕事やサービス、手続きなどで、どこに相談してよいかわからない、こうしてほしい、といった意見、要望などがあった場合に、国民と行政とのパイプ役となる、総務大臣から委嘱された民間有識者です。行政相談員は、行政への不満などを聞き、相談者にアドバイスをするほか、場合によっては相談内容を関係する行政機関へ通知します。相談は無料で、秘密は厳守します。行政相談、時、毎月第4水曜日午後1時から4時、ところ、市役所2階市民相談コーナー、行政相談員、鈴木徳次さん、加藤清美さん、お問い合わせは市民課旅券庶務係、電話 95-0124 へお願いします。6月1日日曜日から7日土曜日、水道週間。透き通る、誇れる水に感謝する。市では安全で美味しい水を毎日皆さんにお届けしています。普段何気なく使っている水道水の大切さを、この機会に見つめ直し、私たち一人一人が水の上手な使い方に心がけましょう。期間中に治療浄水場見学を開催します。事前申し込みが必要です。お問い合わせは水道課料金係、電話 95-0132 にお願いします。水道メーターの取り替え。市が管理している水道メーターは、耐用年数の8年を契機に市の負担で取り替えを行っています。検定有効期限が今年度に到来するものに加え、次年度の一部も取り替えの対象となります。メーターの蓋に検定有効期限、何年何月が記載されています。平成または西暦で表記。取り替えの際は、市が委託した業者が直接訪問し、原則不在でも作業を行います。訪問時に取り替えができない場合は、後日行うこともあります。取り替え日の調整は、作業員または業者へ直接ご相談ください。取り替えは、市内各地で随時実施します。メーター付近に車を止めない、ペットを別の位置につなぐなどのご理解、ご協力をお願いします。取り替え時に費用を請求したり、宅内の水回りの点検をしたりすることは一切ありません。今年度取り替え委託業者、偶数月検診地区、株式会社方向設備、電話 81-1170、奇数月検診地区、田淵重設機構株式会社、電話 81-0396、 お問い合わせは水道課料金係、電話 95-0132 へお願いします。離婚時の年金分割制度。 離婚した場合、2人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があります。お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。お問い合わせは、刈谷年金事務所、電話 21-2110、国保医療課、国保年金係、電話 95-0123 へお願いします。
催しのお知らせ、図書館の催し、お話し会、時6月5日木曜日午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本、ワニさんドキ、歯医者さんドキ、紙芝居、待て待て待て、エプロンシアター、腹ペコ怪獣ほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会、絵本の時間、時、6月5日、12日、19日、26日、いずれも木曜日、午後2時30分から、19日木曜日は午前11時からも行います。ところ、図書館お話しコーナー、内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など、行う人、図書館職員、ボランティア、映画上映会、そして父になる、日本映画人間ドラマ、121分、時、6月11日水曜日午後2時から、14日土曜日午前10時からと午後2時から、3回とも同じ作品を上映。ところ、図書館2階、視聴覚室、内容、野々宮良太は参院からの電話で、6歳になる息子が取り違えられた他人の子だと知る。息子に一心な愛情を注いできた妻緑と、相手方の佐伯夫妻は、育てた子を手放すことに苦しむ。良太の意見で、ついに交換が決まるが、対象どなたでも、費用は無料です。なお、事前申し込みは不要ですが、混雑時は入場制限する場合があります。紙芝居の会、時、6月21日土曜日午後2時30分から、ところ、図書館お話しコーナー、内容、てるてる坊主ちゃん、海の動物どっちがどっち？行う人、朗読グループ、青み。お話の時間、時、6月22日日曜日午後2時30分から、ところ、図書館お話しコーナー、対象どなたでも、内容、お天気をテーマにした読み聞かせを行います。お話終了後に簡単な工作も行います。ストーリーテリング、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむイベントです。時、6月28日土曜日午後2時30分から、ところ図書館2階、視聴覚室、内容、北欧民話、3匹のヤギのガラガラ丼、日本の昔話、売り姫、トリニダード・トドバコの民話、ヤギとライオン、対象どなたでも、小さいお子様は保護者の膝で、行う人、お話の会、ホットケーキ。以上、いずれもお問い合わせは、図書館、電話 83-1131 へお願いします。
志郎連、歩け歩け運動に参加しませんか？沢渡小学校から、沢渡川周辺の約2キロのコースを歩きます。時、6月14日土曜日、午前9時集合、出発、小雨結構です。ところ、沢渡小学校、対象、満60歳以上の人ならどなたでも、申し込みは不要です。なお、青春クラブ、志郎連、会員募集中、新規加入手続きは、各地域の老人クラブ会長、または長寿介護課まで。お問い合わせは、長寿介護課長寿係、電話 95-0150 へお願いします。老人福祉センター講座。1、絆ノートセミナー。 時、7月16日水曜日午後1時30分から3時30分。内容、エンディングノート作成。講師、第一生命保険株式会社、資産形成、継承、相続アドバイザー。対象、60歳以上の市民。定員、先着順で30人。費用は無料です。持ち物、筆記用具、飲み物。申し込み、6月1日日曜日から29日日曜日まで。2、押し花。時、7月3日木曜日、午後1時30分から3時。内容、押し花とはがき台紙を使用したアクリルカードスタンドを制作。講師、白井明子さん。対象、60歳以上の市民。定員、先着順で10人。費用、材料費700円。申し込みは6月1日日曜日から13日金曜日まで。申し込みお問い合わせは、各申し込み期間内に電話 55-1804、または直接老人福祉センターへお願いします。市民芸術祭、銀券支部、対象ごとの集い。時、6月29日日曜日午前10時開演。ところ、文化会館柿津畑ホール。費用は無料です。お問い合わせは、文化会館内文化協会事務局、電話 83-0151、火曜日から金曜日の午前10時から午後4時にお願いします。
パテオシアター合唱団、創立20周年コンサート。真夏の大工を歌う。時、8月10日日曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。ところ、文化会館、柿津畑ホール。席、指定席、1階、2階。自由席、バルコニー席。費用、指定席、一般4000円、会員3600円。自由席、一般2500円、会員2200円。申し込みとお問い合わせは、文化会館、パテオ知事部、電話 83-8100 へどうぞ。音楽で脳活講座。音楽を通して、認知機能の維持、向上を図ります。時、7月10日木曜日。午後1時30分から3時。ところ、福祉の里、安田。治療師、生きがいセンター講座室。講師、認知症予防音楽ケア、体操指導員、山田のりこさん。シルバー人材センター会員。対象、市内在住のおおむね60歳以上の人。定員、抽選で15人、持ち物、動きやすい服装、タオル、飲み物。費用は無料です。申し込みとお問い合わせは、6月20日金曜日までに電話 82-5800、土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時、または直接治療し、シルバー人材センター講座係へ。なお、受講の可否は6月27日金曜日までに電話連絡をいたします。
古紙・古布回収臨時ステーションをご利用ください。古紙・古布は資源ゴミ、リサイクル可能なものです。可燃ゴミとして捨てるのではなく、リサイクルにご協力をお願いします。回収場所、市役所来庁舎駐車場、杉薬局治療福祉アリーナ南側駐車場、高根保育園駐車場。回収日時、第1回5月31日土曜日、第2回9月6日土曜日、第3回12月6日土曜日、第4回令和8年3月7日土曜日、いずれも午前8時から午後2時です。少雨欠航、ただし 当日午前6時時点で暴風警報及び大雨特別警報が発令された場合は中止します。対象品目、新聞紙、段ボール、紙パック、雑紙、古布、繊維製品及び服飾雑貨。搬入方法、古布、新聞紙、段ボール、雑紙ともに濡れている場合は乾かし、古布、繊維製品及び服飾雑貨は袋に入れて出してください。靴下類、汚れたもの、布団などは古布として搬入できません。その他、ゴミ減量、リサイクル、促進啓発活動として、各会場で令和7年度以降もプラスチック資源の指定袋として利用可能なプラスチック製容器包装ゴミ袋緑色を配布します。指定されたもの以外は回収できません。正しい分別回収にご協力ください。事業者が事業活動に伴って排出される古紙及び古布については回収しません。お問い合わせは環境課ゴミ減量係、電話 95-0126 へお願いします。リリオミニコンサート、ショパンとリスト、二人が紡ぐロマンティックな物語。時、6月7日土曜日、午後2時開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、近藤愛香、ピアノ。プログラム予定、ショパン、アンダンテスピアナートと、華麗なる大ポロネーズ、リスト・ラ・カンパネラほか、入場料500円、チケットレスです。お問い合わせは、リリオコンサートホール、電話 85-1133 へどうぞ。千住まりこ、デビュー50周年記念バイオリンリサイタル。時、9月6日土曜日、午後2時30分開演。ところ、リリオコンサートホール。出演、千住まりこ、バイオリン。山中厚志、ピアノ。プログラム予定、黒人霊歌、アメイジンググレイス。ベートーベン、バイオリンソナタ第5番、春、ほか。プログラムは変更する場合があります。費用、リリオ友の会、5500円、一般6000円。支流市民招待実施、10席限定申し込み制、申し込み締め切り6月10日火曜日。招待を希望される場合はお申し込みフォームからお申し込みください。お問い合わせはリリオコンサートホール 85-1133 へどうぞ。
大人向け天文講座、夏の星座と七夕、時、7月6日日曜日午後2時から4時ごろ、ところ、図書館2階視聴覚室、講師、天文研究家浅田秀夫さん、定員先着順で40人、費用は無料です。申し込みは6月7日土曜日午前9時から図書館カウンターへお願いします。お問い合わせは図書館、電話 83-1131 へどうぞ。スマホ活用講習会、デジタルサポーターによる講習会。自身のスマホが必要となります。時、6月5日木曜日と19日木曜日。内容、電源の入れ方、ボタン操作の仕方、電話のかけ方、SNS の使い方。定員各費10人。持ち物、スマートフォンまたはタブレット、貸し出しはできません。筆記用具、合同会社プロフによる講習会。1、時、6月12日木曜日。内容、基本操作、電源、ボタン操作、電話、文字入力。基本操作2、電話プラス文字入力。2、時、6月26日木曜日。内容、LINE を使ってみよう。LINE を使いこなそう。定員各費20人。持ち物、スマートフォンまたはタブレット、貸し出しができます。筆記用具。共通、時、 各日午前9時30分から11時30分、ところ中央公民館1階小会議室、費用は無料です。申し込みお問い合わせは、企画政策課 DX 推進係電話95-0145 へ直接電話してください。
健康のお知らせ。管理栄養士による熱中症予防講座。管理栄養士による熱中症予防についての講座を開催します。時、6月25日水曜日、午前10時から50分程度。ところ、図書館2階、視聴覚室。講師、株式会社杉薬局。講師、定員先着順で40人、費用は無料です。申し込みは6月4日水曜日午前9時から図書館カウンターで。お問い合わせは図書館電話 83-1131 へどうぞ。特定健診、後期高齢者健診を受診しましょう。時、6月2日月曜日から10月31日金曜日まで。なお10月は混雑が予想されます。ところ、市内の定められた医療機関、対象、令和7年度末に40歳以上になる国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者。費用は無料です。がん検診など併用して受診すると有料になる場合があります。お問い合わせは国保医療課国保年金係電話 95-0123 と医療係電話 95-0151 保健センター 82-8211 以上3カ所でお願いします。6月1日から7日は HIV エイズ検査普及週間です。 HIV 検査普及週間に合わせて無料匿名の即日検査を実施します。時、6月1日日曜日午前9時から11時まで。ところ、木の浦東部保健所。お問い合わせは木の浦東部保健所生活環境安全課電話 21-4797 へどうぞ。
シニア元気パトロール事業。市では後期高齢者健康審査の結果から低栄養や糖尿病の重症化、口腔機能の低下が心配される人を対象に、医療専門職がご自宅を訪問するシニア元気パトロール事業を実施しています。今年度から検診や医療機関の受診がなく、介護認定もない人に対しての訪問事業も始めます。対象の人には個別に案内をお送りします。お問い合わせは保健センター 82-8211 へお願いします。医師健康講座。心臓について分かりやすくお話ししていただきます。ご自身やご家族の健康管理にお役立てください。時、7月23日水曜日午前10時から11時30分。ところ、保健センター2階講座室。内容、心臓病とは、原因、治療、予防について。講師、愛知ハートクリニック院長、深谷俊介先生。定員、申し込み順で40人、費用は無料です。枠に余裕がある場合は、当日申し込みも可能です。申し込みお問い合わせは、6月20日金曜日、午前9時から保健センター、電話、82-8211 へお願いします。
寄付、ご寄付ありがとうございました。市へ現金の寄付、令和6年度知立市区長会様 12,299 円、池田純様 2,000 円。市内小中学校へ現金の寄付、知立ガス協同組合様100万円、社会福祉協議会へ現金の寄付、内田様1,073円、匿名の方6万円、匿名の方3,000円。スーパー八尾鈴
キララ店お客様ご一同21,262円、メナード地流桜ババサロン様1,000円、有限会社 YSP 刈谷様1,000円、加藤様2,000円、ありがとうございました。
キヌーラ東部広域連合ニュース。危険物安全週間、6月8日日曜日から14日土曜日。危険物安全週間推進兵庫。危険物、無事故へ挑むゴング鳴る。消防法では発火性や引火性の高い物品を危険物として指定し、貯蔵、取り扱い及び運搬について規制しています。私たちの生活に欠かせないガソリン、灯油などの危険物は、貯蔵及び取り扱い方法を誤ると、火災や爆発、中毒など重大な事故を引き起こす可能性があります。事業所やご家庭での保管場所、保管する容器などの確認に合わせて、取り扱い方法についても再確認し、事故のないようにご注意ください。危険物安全週間を機に、一人一人が安全意識を高め、危険物の適切な管理に取り組みましょう。保管上の注意事項。保管場所は直射日光を避け、高温になる場所、火器を取り扱う場所には置かない。必要以上の量を保有しないこと。容器に入れた危険物が地震で転倒、落下しないように事前対策をする。ガソリンは専用の携行缶を使用し、灯油用ポリ容器では保管しない。なお、ガソリンを携行缶で購入する場合には、顧客の本人確認、免許証等の提示、使用目的の確認及び販売記録の作成が販売店に義務付けられています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。お問い合わせは、キヌーラ東部広域連合消防局、予防課危険物係、電話 63-0137 へお願いします。親子川柳、第19回親子川柳入賞作品をお知らせします。
子、小学1年、友達と一緒に帰る、楽しいな。
母、懐かしむ、抱っこで歩いた同じ道。
子、小学3年、お父さん、毎日お仕事ありがとう。
父、その言葉、パパにとっては金メダル。
子、小学5年、最近は父に素直になれません。
父、大丈夫。心の成長を見守るよ。父、後でやる。あなたの後はいつですか？
子、中学1年、後は後、言葉の通り、後でやる。子、高校3年、最近聞き、わからず私に尋ねる父。
父、へいシリも、勝手がわからず、へい娘。親子川柳でした。
レッツ手話。手話を学んで使ってコミュニケーションの輪を広げていきましょう。月曜日、親指と人差し指でつまむ形を作り、指を開きながら下げる、月の形をするイメージ。手話、平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118、ファックス 83-1141 でどうぞ。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは、全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介しています。個人情報を聞き出す不審な電話に注意。自宅の固定電話に国の行政機関を名乗り、 これから2時間後に通信できなくなるという電話がかかってきた。非通知設定からの着信だった。突然通信できなくなることはないはずなので、明らかにおかしい。国の行政機関を語っていると思い電話を切ったが、他にも同様の電話がかかる可能性があるので情報提供したい。70歳代。アドバイス。国の行政機関や電話会社などを語る自動音声ガイダンスや SMS を使った不審な電話に関する相談が多数寄せられています。行政機関や電話会社から電話を停止することに関して自動音声ガイダンスや SMS を使って連絡することは絶対にありません。すぐに電話を切りましょう。非通知や知らない番号からの電話には普段から慎重になりましょう。個人情報は絶対に伝えないでください。不安な時はお住まいの自治体の消費生活センターや最寄りの警察等にご相談ください。消費者ホットライン188、警察相談専用電話#9110、お問い合わせは、知立市消費生活センター、電話 95-0195、毎週月曜日と水曜日から金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-962-0999、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時30分。土曜日、日曜日、午前9時から午後4時。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8MHz。以上、暮らしのお知らせでした。
シニア河原版。このコーナーでは、シニア世帯の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめてご紹介します。認知症のご本人の交流会、認知症の人を介護する家族交流会、認知症のご本人の交流会、本人ミーティング、歌や音楽を楽しもう、認知症と診断を受けて不安がある人、これからが心配な人、同じ立場の人だからこそ話せること、お互いに力になれることがあるかもしれません。一緒に歌や音楽を楽しみ、おしゃべりしましょう。時、6月14日土曜日、午前10時から正午まで。ところ、福祉の里八津田内、総合福祉センター3階桜梅。費用100円、申し込みは不要です。お問い合わせは、知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へお願いします。認知症の人を介護する家族交流会。家族交流会は、介護を担っている人のつながりの場です。誰かに相談したいこと、聞いてほしいことが、ご家族同士で気楽に話し合える場所です。時、6月14日土曜日、午前10時から正午。ところ、福祉の里八津田内、総合福祉センター3階桃。費用は100円、申し込みは不要です。お問い合わせは、知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855 へお願いします。ひまわり貨幣、6月開催分。物忘れの心配のある人や、認知症の人を支える人々が息抜きや情報交換ができるカフェです。開催時間内は出入り自由です。専門職が常駐していますので介護相談もできます。知立市委託事業として開催しています。NPO 法人なごみ。時6月13日金曜日午後1時30分から3時まで。内容、小物作り、笑いヨガ、カフェタイム、個別相談。費用は無料です。飲み物代、小物作り体験代。各100円、希望者です。申し込みは不要です。お問い合わせは NPO 法人なごみ電話 03-8383-6720 へお願いします。グループホーム長篠の里、時6月24日火曜日午前10時から11時30分。内容、みんなで歌おうカラオケ大会、個別相談。費用は無料です。申し込みは不要です。お問い合わせはグループホーム長篠の里、電話 84-5010 へどうぞ。ひまりカフェ全般についてのお問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へお願いします。健康維持へのちょっとしたお手伝い、街角コラム。このコラムでは各月のテーマに基づき、皆さんの健康維持につながるような情報を発信していきます。6月のテーマ、肩こり。肩こりは多くの人が悩んでいる症状の一つで、原因も対策も様々です。主な原因、1、不良姿勢。デスクワークやスマホの長時間使用で猫背や前かがみの姿勢になると、首の後ろ側の筋肉が緊張し、血行不良を起こしやすくなります。2、運動不足。肩や背中の筋肉が運動不足で弱っていると、ちょっとした姿勢の変化でも負担がかかりやすくなります。3、ストレス。精神的ストレスによって交感神経優位となり、筋肉がこわばりやすくなります。4、眼精疲労。集中して目を酷使することで、後頭部の筋肉がこわばりやすくなり、肩こりにつながります。日常生活での対策。長時間同じ姿勢でいることを避け、30分に1回は姿勢を変え、肩や首周りを動かしましょう。血流を改善させるために、蒸しタオルや入浴で肩周辺を温めることも効果的です。また、街角運動教室講師が考案した体操も参考にしてください。肩こりは放っておくと、頭痛や腕のしびれに発展することもあるので、早めのケアが重要です。気になる場合は、どの原因か自分に当てはまるか一度振り返ってみると、対策が立てやすくなります。お問い合わせは、長寿介護課地域支援係、電話 95-0191 へどうぞ。
6月の無料相談。ところ、相談ごと、時、お問い合わせの順でお知らせします。もやいこハウス多文化共生センターでの相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日午前9時から正午、土曜日午前9時から午後1時、企画制作課95-0114、市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午、午後1時から4時30分、外国人相談コーナー 83-1111、市民相談、日常の困りごとや相談ごとなど、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日、午前10時から正午と午後1時から3時、司法書士相談、金銭問題、相続など予約が必要です。第1、第3火曜日、午後2時30分から4時45分。行政相談、第4水曜日、午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー、83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時。受付は午後3時30分まで。消費生活センター 95-0195。 労働相談、予約が必要です。第3木曜日午後1時から4時。事業承継個別相談、予約が必要です。第3火曜日午前10時から午後0時30分。いずれも経済課 95-0125。 国際協力などの相談、火曜日午前9時から午後5時15分。JICA 愛知デスク 95-0114。 不動産相談、予約が必要です。 6月10日火曜日午後1時から4時、次回は7月8日火曜日、建築課95-0156、税務相談、予約が必要です。6月20日金曜日午前9時から11時、税務課95-0116、教育相談、第1・第3金曜日午後1時から3時、学校教育課95-0136、児童相談、月曜日から金曜日午前9時から午後5時、子ども課95-0162、手話相談、聴覚障害者、月曜日火曜日金曜日は午前9時から正午、木曜日は午後1時から5時、福祉課ファックス83-1141、女性悩み事相談、予約が必要です。第2・第4木曜日午前9時から正午、午後1時から4時、 DV 相談、市役所会長時間内、いずれも共同推進課95-0144、保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要です。6月10日火曜日午後2時、2時30分、3時、定員各1人、保健センター 82-8211、 絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要です。6月12日木曜日午後2時から4時、絹浦東部保健所 21-9337、 栄養相談、予約が必要です。歯科相談、予約が必要です。いずれも6月11日水曜日午前9時から11時30分絹浦東部保健所 21-9338、 社会福祉協議会での相談、心配事相談、人権相談、6月17日火曜日午後1時から4時、弁護士による法律相談、予約が必要です。6月12日木曜日、26日木曜日午後1時から4時、結婚相談、6月14日土曜日、24日火曜日午後1時から4時、生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分、いずれも社会福祉協議会 82-8833。 法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から予約してください。なお、相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。以上、6月の無料相談でした。
今月の納税と納期限は6月30日月曜日です。試験民税、森林環境税、普通徴収1期、前期、市税収納窓口開設日6月22日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。なお、市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課へどうぞ。マイナンバーカード休日窓口、休日窓口、6月21日土曜日、受付時間午前8時30分から11時30分。お問い合わせは市民課電話95-0124へどうぞ。
6月の健康ガイド、成人健診、費用免除制度について、年度末年齢70歳以上の人、保険証提示、障害者医療費受給者、その同程度の障害を持つ人、受給者証提示、市民税非課税世帯及び生活保護による非保護世帯に属する人、保険センターへ事前申請は費用免除になります。集団検診、6月から7月。検査方法、対象、受診料、 日にち、場所の順にお知らせします。18歳から39歳健診、国保加入者は無料。18歳から39歳、700円。6月23日月曜日、刈谷医師会健診センター。肝炎ウイルス健診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。6月23日月曜日、刈谷医師会健診センター。胃がん健診、40歳以上、500円。大腸がん健診、40歳以上、300円。肺がん結核健診、1胸部 X 線撮影、15歳以上、無料。2核単細胞診検査、1の受診者のうち40歳以上の希望者、300円。子宮頸がん検診、20歳以上の女性、500円。乳がん検診、40歳以上の女性、1100円。骨粗鬆症検診、20歳以上、300円。6月6日金曜日、保健センター。6月23日月曜日、刈谷医師会健診センター。7月2日水曜日、パティオ治療。7月25日金曜日、保健センター。前立腺がん検診、50歳以上の男性、400円。6月23日月曜日、刈谷医師会健診センター。7月25日金曜日、保健センター。個別検診、6月から指定医療機関で、胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。松井医院内科胃腸科は7月中旬頃から検診開始予定です。車椅子等を使用しており、受診の際、スタッフの介助が必要な人は、事前に保健センターへご相談ください。検診センター、刈谷医師会検診センターで、市民ドック、乳がん、子宮頸がん検診の受診ができます。土曜日も受診できます。申し込み方法、集団検診、半田市医師会健康管理センター、がん検診予約係、電話、0569-27-7890。受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時、土曜日、午前9時から正午。個別検診、指定医療機関、希望する指定医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010。受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。祝日日曜日を除きます。
イベント。健康ボランティアウォーキング。6月3日火曜日、知立花菖蒲と会津間川健康の道歩き。花菖蒲祭り。4.8km。 18日水曜日、明治用水緑道西伊筋と宿場散歩道歩き 4.3km。 いずれも午前9時20分、保健センター集合。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。検査内容、夜間 HIV梅毒検査。6月2日月曜日、16日月曜日、午後6時から7時。電話 21-4797、匿名検査です。HIV 梅毒肝炎検査。骨髄バンクドナー登録、予約が必要です。毎週火曜日、午前9時から11時。電話 21-4797。なお、HIV 梅毒は匿名検査ができます。証明書は有料です。 肝炎は記名検査、証明書発行はできません。検便、水質、食品検査、有料です。電話 21-9353、詳しくは電話でお問い合わせください。お問い合わせは、衣浦東部保健所、電話 21-4778 へどうぞ。無料クーポン券で、子宮頸がん、乳がん検診を受けましょう。市から一定年齢の人を対象に、子宮頸がん検診、乳がん検診のがん検診無料クーポン券と、がんについて分かりやすく解説したがん検診手帳を送付しますので、健康管理にお役立てください。子宮頸がんは、20歳代から30歳代までの若年層で増加傾向にあります。また、乳がんは40歳代後半に多く発症しています。子宮頸がん、乳がんは早期発見、早期治療で9割以上が治癒すると言われています。がんの早期発見、早期治療を行い、今後も健康に過ごせるように検診を受診しましょう。がん検診無料クーポン券対象者。令和7年4月20日現在、知立市に住民登録がある次の年齢の人。子宮頸がん検診、20歳の女性、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれ。乳がん検診、40歳の女性、昭和59年4月2日から昭和60年4月1日生まれ。なお、対象者には5月下旬にがん検診無料クーポン券を送付します。令和7年4月21日以降に他市から転入した人は今回送付されません。対象の人は保健センターまでお問い合わせください。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
チュルッピの健康づくり応援コーナー。第3次知立市食育推進計画がスタートしました。知立市では、2025令和7年度を初年度とし、2036令和18年度を目標とする第3次知立市食育推進計画を策定しました。食は命の源であり、健康で豊かな人間性を育むためには欠かせないものです。すべての市民が生涯にわたって生き生きと幸せに暮らしていくためには、市民一人一人が様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力をつけ、食育を実践していくことが重要です。6月は食育月間、毎月19日は食育の日だっぴ。基本理念、豊かな心と健康な体を育む生き生きと輝く博打、知立。基本方針1、食育で心を育む。1、家族や仲間と食を楽しもう。2、体験や交流を通して食への関心を高めよう。3、日本や地域の食文化を学び伝えよう。基本方針2、食育で体を育もう。1、正しい食習慣を身につけよう。2、食事から健康づくりに取り組もう。基本方針3、食を取り巻く環境を整えよう。1、食育をつなぐネットワークを広げよう。2、安心安全に食べよう。3、環境に優しい食育を進めよう。お問い合わせは健康センター、電話 82-8211 へどうぞ。
6月の当直医、当番医。感染対策のため、発熱などの場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。以下、平日夜間、午後7時から9時、日曜祝日休日、午前9時から正午と午後2時から6時、歯科、日曜祝日休日、午前9時から午後4時、救急指定病院、怪我、事故等、土曜日午後1時から翌日午前9時まで、日曜祝日休日、午前9時から翌日午前9時、1日日曜日以下富士病院、電話 85-1000、歯科、治療歯科 95-8123、救急富士病院 85-1000、2日月曜日、3日火曜日以下秋田病院 81-2763、4日水曜日、5日木曜日以下富士病院 85-1000、6日金曜日以下秋田病院 81-2763、7日土曜日、救急秋田病院 81-2763、8日日曜日以下松井院内科胃腸科 81-0005、歯科西中町クリニック 84-3304、救急富士病院 85-1000、9日月曜日以下富士病院 85-1000、10日火曜日、11日水曜日以下秋田病院 81-2763、12日木曜日、13日金曜日以下富士病院 85-1000、14日土曜日、救急秋田病院 81-2763、15日日曜日以下水の内科クリニック 82-8200、 歯科平松歯科医院 82-0418、 救急秋田病院 81-2763、 16日月曜日、17日火曜日以下富士病院 85-1000、 18日水曜日、19日木曜日以下秋田病院 81-2763、20日金曜日以下富士病院 85-1000、 21日土曜日、救急富士病院 85-1000、 22日日曜日以下宮谷クリニック小児科 81-0338、 歯科グレースデンタルクリニック 81-8580、 救急秋田病院 81-2763、23日月曜日以下秋田病院 81-2763、 24日火曜日、25日水曜日以下富士病院 85-1000、 26日木曜日、27日金曜日以下秋田病院 81-2763、 28日土曜日、救急富士病院 85-1000、29日日曜日以下愛知ハートクリニック 91-5810、 歯科三河ふれあい歯科 81-4815、 救急富士病院 85-1000、 30日月曜日以下秋田病院 81-2763。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話などでご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科、診療日日曜日、祝日、年末年始。診療時間につきましては直接お問い合わせください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷った時、小児救急電話相談、短縮番号 #8000 または 0562-9900、時間午後7時から翌朝8時まで、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター電話 36-1133、 症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、6月の当直医当番医でした。
治療姿勢55周年、トリビア。市役所庁舎の東壁をご存知ですか？皆さんは市役所庁舎正面玄関エントランスの壁一面に柿つばたの花が描かれた東壁があるのをご存知ですか？実はこの東壁、市役所が現在の場所に移転した1978年、昭和53年に、人間国宝、国指定重要無形文化財として知られる、六代目神戸窯の子、加藤卓夫氏によって作成された、愛家の譜という作品なのです。加藤氏の没後20年にあたる今年、治療氏は12月1日に市制55周年を迎えます。市役所にお越しの際は、ぜひ作品をご覧ください。写真で振り返る治療史の1ヶ月。フォーカスオン治療。4月6日日曜日。治療史消防団入隊団式。日頃、私たちの町を守る役割を担っていただいている治療史消防団の入隊団式。今年度は3人の女性団員も新たに加わりました。8月には豊田市で愛知県消防総合大会が開催されます。団員の皆さんのご活躍を応援しています。5月9日金曜日、 NTT データカスタマーサービス株式会社様からの企業版ふるさと納税寄付贈呈式。 NTT データカスタマーサービス株式会社様から、子育て支援事業、児童センター、壁面遊具の設置等に対して、企業版ふるさと納税による寄付をいただきました。ここにそれぞれの写真が載っています。観光交流センター、オリジナルてるてる坊主作成体験。最近見なくなったてるてる坊主の作成体験ができます。22日日曜日はチリッピが登場します。時、6月1日日曜日から22日日曜日、午前10時から午後4時。観光交流センター休館日を除きます。チリュッピ登場時間、6月22日日曜日、午前11時から午後3時から。各回30分程度。作成体験は参加人数に限りがあります。ところ、観光交流センター、対象、どなたでも、費用は無料です。お問い合わせは、知立まちづくり株式会社。電話 85-1133、木曜休館です。または、観光交流センター、電話 55-6302、火曜日、水曜日休館です。知立駅周辺、にぎわいイベントを開催します。大人から子どもまで楽しめるイベントを開催します。詳細はホームページをご覧ください。時、6月29日日曜日。ところ、チルッピの庭。お問い合わせは、経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。
広報治療。編集発行。治療市企画部共同推進課。郵便番号 472-8666。愛知県知立市広見三丁目一番地。電話 0566-83-1111。 ホームページアドレス http://www.city.chiru.aichi.net
info@city.jp/。email アドレス info@city.chiryu.lg.jp。
以上で広報地流2025年6月号ナンバー1284の朗読を終わります。朗読は朗読グループ青み。
草加百合子、
松尾恵子、
関真澄、
原田長子、
高間克代、
神谷吹子、
井上典子、
津田和子
と神谷留美子でした。引き続き身体障害者福祉センターだより社協ダイヤルをお聞きください。
知立市身体障害者福祉センターだより6月号。この時期の健康管理、梅雨の時期に注意すべきことと対策。ダニやカビが発生しやすい。布団やソファー、クッションを清潔に保ち、換気に心がける。食中毒に注意する。生物は買ってからできるだけ早く調理、調理後はできるだけ早く食べる。皮膚トラブルに注意する。水虫の悪化に注意する。蒸れた状態を防ぎ、常に清潔を保つ。低気圧による体調不良に注意する。簡単な対処法としては、耳や頭を指でマッサージしたり、ぬるめのお湯でゆっくりお風呂に浸かると良いです。外出機会の減少によるフレイルのリスクに注意する。予防策として、1、運動する。2、栄養をとる。3、社会参加。4、口の健康を保つ。不調が続く場合には、専門家の助言を仰ぎ、適切な対処を行うことが大切です。6月、身体障害者福祉センター予定。7日土曜日、アロマ、13時30分から14時30分。8日日曜日、ボッチャ、13時30分から15時。18日、カローリング、10時から11時30分。20日、椅子ヨガ、10時から11時。お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター、電話、55-1804 へどうぞ。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより。ボランティア市民活動センターのご案内。ボランティア市民活動センターでは、ボランティア活動の相談、紹介、派遣などとともに、様々な事業を行っています。ぜひ皆様気軽にお立ち寄りください。活動の支援。ボランティア活動の相談、紹介、派遣。ボランティア活動保険。行事用保険の手続き。災害時のボランティア活動の支援。収集ボランティア活動の支援。ボランティア育成と活動の推進。ボランティア養成講座の開催。ボランティア関連の会議実施。福祉の啓発活動と広報。各種調査と情報発信。児童・生徒対象に福祉体験学習の実施。市内学校の福祉実践教室、夏休み青少年福祉体験学習。皆様のボランティア活動のお手伝いをさせていただきます。興味がある方は活用してみませんか。これからも障害者や高齢者との交流体験を通じて子どもたちの福祉への理解を深めていきます。
社会福祉法人知立市社会福祉協議会令和7年度事業計画。
令和7年度事業計画概要。人々のライフステージや地域社会の構造が激変し、社会的ニーズも大きく変わる中、誰もが生涯を通して生き生きと心豊かに暮らせる社会を実現できるよう、地域に住むすべての人が共に生き、共に作っていく社会を目指す共生、共創のまちづくりに取り組む必要があります。また、近い将来発生が懸念されている南海トラフ地震、近年全国各地で広域的、多発的に発生している自然災害等を含む様々な災害に備え、これまで以上に大規模災害を想定した対策が求められています。このような諸問題の対応に向け、地区社会福祉協議会や、ふれあい、生き生きサロン活動などの小地域福祉活動をはじめ、共生・共創のまちづくりの実現に向けて地域福祉活動を推進し、また大規模災害の発生に備え災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルに基づき、同センターのスムーズな立ち上げ、円滑なボランティア活動の運営を図っていく準備をさらに進めていきます。また現在市から受託している地域包括支援センター事業、障害者帰還相談支援センター事業、生活困窮者自立相談支援事業、生活支援体制整備事業、家計改善支援事業、法人貢献事業などの各事業の遂行のため、職員は各種研修の受講、最新情報の収集等によりスキルアップを図り、市民の福祉ニーズの対応に万全を期していきます。このように知立市社会福祉協議会は、誰一人取り残さない社会の実現を目指し、障害者、高齢者、外国人の方、すべての利用者の方々に対して寄り添った相談支援を心がけ、皆様が地域で安全安心で心豊かに暮らせる社会が実感できるような活動に取り組んでいきます。
参加者募集。救命講習交流会、みんなの命みんなで守ろう。地域のボランティアさんたちと一緒に救命講習を受けてみませんか。ボランティア活動中の場面を想定して、急な病気や怪我の応急処置の仕方を学びます。日時、6月30日、月曜日、10時から12時。会場、総合福祉センター、3階、桜、梅。内容、救命講習、AED の使い方、胸骨圧迫、異物除去、怪我の応急処置など。終了証の発行はありません。質問がある場合は事前に内容をお知らせください。対象、どなたでも。講師、知立消防署職員。定員20名程度。持ち物、動きやすい服装。申し込み、6月13日金曜日までに。知立市ボランティア市民活動センター、電話0566-82-3339 へどうぞ。募集中の災害義援金のお知らせ。知立市共同募金委員会では、被災地への募金活動を次の通り実施しております。ぜひ皆様のご協力をお願いいたします。募金箱設置場所、知立市総合福祉センター1階玄関。大船渡市赤崎町林野火災による災害義援金、締め切り6月24日火曜日。令和6年能登半島地震災害義援金、令和6年能登半島地震災害義援金石川県、令和6年能登半島地震災害義援金富山県被災者支援分、令和6年能登半島地震災害義援金新潟県被災者支援分、令和6年能登豪雨災害義援金、いずれも締め切り12月22日月曜日。 募金箱への募金には領収書は発行されませんので、領収書の必要な方は窓口で募金をお願いします。お問い合わせは知立市共同募金委員会電話0566-828833へお願いします。以上、社協だよりでした。
スーパーの店先で、みずみずしい青梅が並び出し、我が家の梅の実もたくさん実り始めました。今年も梅酒を作ろうと楽しみにしています。寒暖の差が大きいです。お体に気をつけてお過ごしください。では、
さようなら。